恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の2章1節から10節までです。エペソ人への手紙2章1節から10節、はじめに2節までをお読みいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今我らを清め整えてください。あなたの命の御言葉、このエペソ書、このところを私たちがより深く、より理解できるように私たちを整えてください。あなたの血を持って清め整え、このしもべの唇とこれに預かる一人一人の耳をあなたの血によって性別し、天のものとし、天の言葉、新しい復活のその命、イエス・キリストに属するあらゆる良きこと、それを理解し感動し、それが我らの心の地に光となって照り渡ることができますように、イエスを助けてください。これからの一切をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエペソ書は非常にですね、深遠な奥義といいますか、そのまま、真理の言葉そのまま受け止めればいいんですけども、でもそのまま受け止めるにはあまりにも深遠なことが、とてつもないことが、書いてあるので、ちょっとにわかに信じられないことの羅列ですので、パッと読むとちょっと何が何だかわからないけれども、でもそれをそのまま受け止めるならもうどんどん光が差し込んでいくんですね。火曜日、ある人、まだ福音を、信じて、まだ、聖書のことは興味があるけれども、でもよくいまいち福音がよくわからない、聖書がよくわからないという人にですね、聖書は、あなたと神様との非常に親愛な書物で、直接あなたに語られている言葉ですよ、だから、そういうふうに受け止めて読むために、ちょっと、この、あなた方って書いてあるこのエペソ書の、言葉を、それをそのまま、あなたのその名前を当てはめて、そして読んでください、読ませましたところですね、それまで、さっぱりわからなかったところがもうどんどん読むうちに目がキラキラキラキラ輝いてきて、もう本当に子供のようにあどけなく喜んでいる、光が差し込んでくるんですね。聖書は皆さんに光を照らして、皆さんの暗かった心に光、冷たかった心に温かさ、それを、もう血が流れていなかったところに命の血が流れる、そのような作用を、この御言葉を信じる信仰によって人はそのような作用が、発現していくんですね。どんどんですから御言葉を信じれば信じるほど命が豊かになっていくのが、この御言葉の、通りです。さてパウロはですね、このエペソの人たちにこの2章の1節からのところでは、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、そのように始めます。あなた方、異邦人も、そうでしょうけれども、ユダヤ人も実を言うとそうなんです、自分の罪過と罪との中に死んでいたもの、これは全人類に共通していることです。これはユダヤ人もギリシャ人もそうです。そして、自分の罪、罪過と罪、ギリシャ語の方では、罪過の方 ちょっと、在家の方を忘れてしまったんですけども、この漢字の名前の通りの意味で、ね、罪に過ぎる、要するに罪というラインを超える、ね、一線を超えてしまう、要するに立法を違反するということ、それが、在家なんですけども、でその次に罪、ね、これは、ギリシャ語ではハマルティア、ね、的外れですね。要するに、神様の基準から外れていることが、罪ですから、ね、主が定められた罪の一線を越すこと、ね、それが罪か、それから、ね、罪、ね、的外しの歩み、この二つのことによってあなた方はその中で死んでいたものだ、ね、あなた方はその、ね、罪かと罪との中に死んでいたものです。そしてその頃はあなた方はどういう生き方をして歩んでいたか、ね、それが書いてあります。これですね、古い人、アダムに属する人は皆この生き方を歩んでおります、ね、世の中には二通りの人がいます。アダムから生まれた人で、もう一通りの人は、ね、アダムにある命は死んでキリストにあって新しく生まれた人、ね、ですからアダム由来の人とキリスト由来の人がこの世の中にはね混在しているんですね。イエスキリストを信じた皆さんはキリスト由来の新しい人、ね、アダム由来の人に対してはもう死んで新創造となったんです、ね、変えられた。さっき非常に、何度も賛美しておりましたね、その通りキリストにあって変えられたんです。どう変えられたか、もう全く新しい命、新しい人間に、ね、新創造されたんです。古いものは過ぎ去ってみよ、全てが新しくなりました、ね、書いてある通りです。でも古い命に属して歩んでいる頃、アダム由来で歩んでいた頃はどういう生き方だったか、ね、あなた方は罪、罪かと罪の中に死んでいたものであって、ね、もうですから永遠の死に歩み、永遠の死に向かってまっしぐら歩んでいたものだったんですけども、で2節、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました、ね、要するに支配者ある、暴君の支配の中で、その支配の下で望みもなく歩んでいたんです、ね、ちょうど神のためイスラエルがエジプトという、ね、暴君の下で奴隷生活を強いられていたような、そういう状態ですね。そしてその暴君とは、ね、何者か、それは、ね、空中の権威を持つ支配者ですね。空中、そこには、ね、悪霊が、また悪魔サタンがそこに座を占めているところです。空中の、ですから空中の中、にはその悪しき者がいる。ですから皆さん、ね、言葉には気をつけてください、ね、独り言には気をつけてください。独り言が多い人というのは、ね、この悪霊サタンに向かって語りかけているということが、ね、あるんですね。だからもう一人でちょっと、ね、ぶつくさと、なんだよとか、ね、なんとかなんとか、ちょっと私は言えないような、そういう口汚いことを独り言で話す人はですね、気をつけるべきです。そういう人は空中に聞くものがいるんです、ね、壁に耳あり障子に目あり、ことわざがあるんですけれども、ね、伝道者の書にもあります、ね、あなたが、ね、語る言葉には気をつけなさい、ね、あなたが語る言葉は、ね、特に王を罵るような言葉には気をつけなさい。なぜならその、ね、もう言葉を発したら鳥がそれを、ね、その支配者のところに持っていって、王のところに持っていって、そして、ね、その報いをするからだ、ね、まさにそうなんです。この世の王というものがいるんです。空中の権威の支配者、ね、そして、ね、全知 全能なる神様という王もまたいるんですけども、でももし、ね、この言葉が空中に向かって、もう良くない思い、良くない言葉、それが発せられたとするならば、その唇の実を刈り取ってしまうことになります。この、ね、在家の中に死んでいる人々、彼らは罪の中にあって、この世の 流れに従い、この流れという言葉、ギリシャ語ではアイオーンというんですけども、これは時代とか流行とか、まあ、ある区切りが、ね、持てる一定の時間の、ね、区間を表します、ね、1980年代から85年までとか、ね、そういう区切りが持てる、ね、まあ、時代とか流行とかありますね。80年代の流行、90年代の流行、まあ、そうしたものがアイオーンです。その流行時代の流れに従って、ね、ですから世の中の人々は流行に従って、流行の流れに赴くままに、流されるままに歩んでいるところがあります。そして、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました、ね、要するに時代を支配する、空中に権威を持つ、霊、その霊に束縛されて、その霊に、ね、振り回されて歩んでおりました、ね、今のこの日本の世の中、どんな流行が、あるでしょうか。今の日本人の、ね、その思いの中、ちょっと絶望が、ね、将来に希望が持てないような、そういう、思いに支配されている人が多いですけども、ね、その思い、その霊いるんです、バックに。その思いを、人々の思いの中に吹き込む空中の、ね、勢力を持つ霊がいるんです。それに従ってあなた方は歩んでいました、ね、救われる前はこの時代から流れてくる絶望感、時代から流れてくる無力感、もう先が詰まったような、今このままではもう生きていてもしょうがないかのような、ね、結婚しても子供を産んでもどうしようもない、ね、そのような考え方が時代の例として、ね、日本人の、ね、思いの頭の中を支配している、そういうふうに支配されている人々が今非常に多いですけども、あなた方はかつてはそうでした、ね、あなた方かつてはそうだった。3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、ね、人はもともと古い創造のに属するのであるならば、生まれながら身怒りを受けるべき子だったんですね。ちょっと理不尽なことです。でも仕方はないです、ね、親が借金を負ったまま、ね、子供を産んだならば、ね、その子供も親の借金の支配下にあって、ね、その、苦労した人生を歩まなくてはならないのと同じように、私たち全員アダムという、ね、もう罪の大借金を負った親の元に、ね、その血筋で生まれてしまったゆえに、私たちは生まれながら、ね、罪の支配下あり、罪の莫大な借金を背負って生まれながら身怒りを受けるべき子らだったんです、ね、かつては不従順の子らの中にあって、そして、ね、自分の肉の欲の中に生き、肉という心の望むままを行い、ね、ですから自分のその心の中の欲するまま、ね、いろいろな欲望というものがあります、ね、欲望、まあ、もちろん必要な、ね、人間が生きていく上で、ね、肉欲とか性欲とか必要なものはあるんですけども、でもそれがもう積もりに積もると、それは、むさぼりになるんです、ね、必要以上に食べ物を欲しがること、ね、もう、ね、これとこれを食べればお腹がいっぱいになって1日分のエネルギーは十分あるのに、でもあれも欲しい、これも欲しいとですね、もっともっと求める心、これがむさぼりであり、そして、ね、自分の肉と欲の中に生き、望むままを行い、ね、身怒りを受けるべき子になってしまうんですね。身怒りを受けるべき子、もう肉欲の欲しいままに、ね、あれも欲しい、これも欲しい、まあ、今世の中、ね、力がある人のあれも欲しい、これも欲しいによって振り回されて、で多くの貧しい人たちが生まれております。これ、ね、身怒りを受けるべきようなことですね。あってはならないことが今起こっているわけです。そのような不従順の子らの中にあって支配されている子らでした、ね、支配されている人々があなた方の以前の状態だったよ、ね、このことを言ってるんです。でも 主は救ってくださるんです。そこから救い出して、ね、その古い創造、古い王、悪どい王、悪はサタンのその支配下から脱却させて、キリストという、ね、素晴らしい王様の支配下に移すために、主は素晴らしいことをしてくださったんです。4節から。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。ね、私たちは救われました。変えられたんです。罪禍の中に死んでいたこの私たち、ね、神様の基準、それを一線を越えて、罪の 線引きを越えて、もう違反者として、もう死ぬ定めにの中にあった私たちを、ね、その私たちがまだ罪人であった時に、神様はキリストをこの世に使わして、その罪の中に死んでいく人たちの身代わりになって、キリストご自身が罪となって代価を払って、自分自身がその、ね、罪の代価を、死を自分の命でもって支払ってくださった。イエスは身代わりになって死んでくださった、ね、これ本当に、ね、パウロ、この五節のところで、ね、まあ、ある聖書では括弧、ね、ある聖書では防線の、ね、サンドイッチで、ね、挿入句として、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。パウラはもう本当にこの大事なことを挿入したんですね。あなた方は救われたのはただ恵みによるのです。で、恵み、これは一方的な与えられるものです。本来受け取るべきものでないものが、到底受けるような望みのないものをいただくこと、これ恵みです。私たちは恵みにより救われたんです。そして、ね、6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン、ね、イエス様と共に、ね、よみがえらされた。イエス様と共によみがえらされるんです。私たちは、ね、やがてはこの肉体死にますけれども、キリストと共によみがえらされます。私たちは罪禍と罪の中に死んでおりました。でもその死の中からキリストはよみがえらせるために、この世に降りてきてくださって、皆さんを救ってくださったんです。どれほど皆さんは、ね、このキリストに、ね、まあ、お礼と言いますか、もうそれを申し述べることができるでしょうか。ただただ与えられたんです。ただキリストは私たちのところに来てくださり、ただ命を投げ出してくださり、そして罪と死の中からよみがえらせて、共に天のところに座らせてくださった、ね、イエス様と共に天のところに座らせてくださいました、ね、過去形なんですね。もうすでに起こったことです。もうキリストはよみがえったことも過去形、またもうすでに共にキリストと共に天のところに座らせてくださった、ね、これももうすでに完了した事実なんです。何節、それは後に来るいよいよにおいて、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした、ね、キリストの素晴らしさを私たちがもう本当に褒めたたえる、ね、このことのためにキリストはそれを与えてくださった。ただこれはですね、私たちは、もう一方的に、もうただもう全人類、あの人もこの人も片っ端から、この救いの中に預かれるかというと、そうではないんですね。人の側にも、一定のことをする分があるんです。その、ね、分、それは信仰です。信じることによって救われるんです。もうすでに恵みは、ね、主から示されました、与えられました、ね、このイエス・キリストはもう全人類のために与えられてるんですけども、でもこのお方を、ね、救い主として受け入れるか受け入れないか、その自由は皆さんにもう委ねられているんです、ね、ある人は、ね、 嫌だよって、ね、私は自分の欲望のまま相変わらず好き勝手に生きたいんだ、そのようにしてキリストをないがしろにする人はその救いに預かれないけれども、あ、そうか、もう自分の罪のためにイエスさん蘇ってくださった、一緒ね、もう私のために死んでくださったんだ、もうそのことに感動してイエスさんあなたを救い主です、受ける人は救われるんです、この8節に書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。アメン。ここに書いてありません、9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。確かに、私たちの身代わりとなってくださった、これはもう一方的な恵みです。でこの箇所、ニューキングジェームズの方を読みますとこう書いてあるんですね、この8節、For by grace you have been saved through faith、through faith です、信仰を通してです。信仰を通して恵みによって救われたんです、私たち。だから、ね、信仰を通さない人は、ね、救いに預かっていない。でもイエス・キリストを信じる信仰を通ってきた人にはこの優れて豊かな恵みが与えられてるんです。そして、ね、救われたこと、本当に神様のその恵みによって信仰によって私たちは救われた、これ行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。私たちはキリストと共に、ね、蘇らされ、キリストと共に天のところに座している、キリストと共に、ね、キリストの似姿としてキリストと同じ姿形に作り変えられているんです、信仰によって。ローマ書の9章の方に、ローマ8章の28節、ね、有名な聖句なんですけども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。これは有名な聖句ですね、すべてのことを益として神様働かせてくださる。でもこれに目的があるんです、大事な目的。その次の29節にこう書いてあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アメン。御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたから、だから神様は全てのことを働かせて益とするんです。皆さん、何か試練が起こるかもしれません、でもそれも益とされる。なぜ益とされるか、それは御子と同じ姿形に整えるためです。ですから、ね、御子キリストと同じ姿形になるためには、皆さんもしかしたら神様は、ね、辛いところを通らすようなこともあるかもしれません。私たちが、ね、自分の何か思い考え、自分が定めた益、ね、これに従って生きるんではないんですね。何に従って生きるか、御子キリストと同じ姿形、これが究極の目標であり、これに目指して神様は私たちの人生を、ね、歩ませてくださるんです。人生の諸々の組み立ては神様が組み立ててくださる。それの目的は皆さんが、ね、御子と同じ姿形になるためです。イエス様と同じように、ね、キリストのご性質、キリストの品性、キリストの愛、憐れみ、許し、その性質を皆さんが身に帯びるために、諸々のことどもを神様は、ね、お膳立てして起こして、そして皆さんがどんどんキリストに似たものに作り変えられていくんですね。だから、ね、キリストの似姿になりたいと願う人には、ね、それは、非常に、ね、淡々とした、障害の少ない歩みですけども、でも、いや、キリストの姿、形ではなく、自分の願う通りに生きたいんだ。ね、神様はそれに、私の願い事を叶えるしもべみたいなものに過ぎない。そういうふうに思っている人は、もう全くもって進めないんですね。 次から次へとキリストとの姿形に変えるために物事が起きます。それに対して抵抗するのではなく、私たちは本当に私たち自身がキリストの姿形になる方向性で、ね、物事を決心し、そのように行動していくとき、ね、もう単純に物事が進んでいくんですね。だから私たちのこの人生、自分のものではないんです、ね、新しく創造された、ね、作り変えられたものとして歩むべきなんです。そしてこの10節のところに書いてあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。アメン。キリストイエスにあって作られた、神の作品として良い行いをするためにです。新創造だと先ほど言いましたね。この世の中の人間には2種類いる、ね、アダム由来の人間とキリスト由来の人間。そしてキリスト由来の人間は新しく創造された人、新しく生まれ変わった人です。外見上はちょっとあまり変わってないですけれども、ね、もう霊性においても永遠性においても、そして生か俗かの面においても全くもって作り変えられた新創造なんです。このキリスト者という人種はね、この世界全く、ね、姿形は、ね、同じ人間でありながら全く別人種、二人種がいるんですね。アダム由来の古い創造で生きる人間と、ね、キリストイエスにある、ね、新しく生まれ変わった、ね、キリストの霊に従って聖霊に従って歩む人間、一方は肉に従って歩みます。だから、ね、この新創造の側の人間のその行動とか、ね、その動機とか全くもって理解できないんですね。なんであの人あんな、行動するんだ、あんな考え方するんだろう、ね、そういうふうに不思議に思うことあります。そしてその不思議に思って、私もあのような人になりたいという、どうしたら なれるんだろうかっていう人にイエス様は働いて会ってくださり、そしてその人も、ね、古い人間から新しい人間に作り変えるために、ね、信仰を、ね、その人にの中に促してくださり、そしてその人が信じて、ね、そしてイエス様の側のその要求と人の側の要求が、ね、キリストイエスを信じる信仰にあって一致したとき、その人は新しく生まれ変わるんです。イエス様を信じる、イエス様を救い主として生きる、そのとき新創造に変えられるんです。そしてその人はこの10節にある通り神の作品であって、ね、神様の作品になるんです。神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。良い行いをするために、ね、キリストイエスによって新しく作られた、ね、冒頭でお見せしましたのは第2コリントの5章の、ね、17節のところですけども、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。アメン。この第2コリント5章にも全く同じことが書いてありますね。私たちはキリストのうちにあるなら、キリストのうちにあるならです。新しく作られたものです、ね、もう以前のアダム由来の人間ではないんです、ね、キリストイエスによって新しく作られて全てが新しくなりました。霊においても、またこの、ね、思い心考えにおいても、ね、キリストの命が新しく宿されて、その新しく宿った命にあって歩むものですから、ね、もう以前の、行い、平気で平然と悪いことをしていたこと、それがもうできなくなっていくんですね。以前は平気で律法の一線を越えて、ね、罪の一線を越えて、罪からのうちに死んで、ね、罰を受けるべきものだったのが、ね、もうそれが一線を越えるのがちょっと躊躇するようになっていくんですね。 的を外した生き方、これが満足できなくなります、ね、以前の生き方に満足できなくなってしまう、これキリスト者にはあることです。また以前付き合っていた人々と付き合いきれなくなる、これもキリスト者にあること、新しく変えられるからです。これは信仰によってそれが起こるんです。私たちはですからキリストイエスを信じる信仰によって新しく生まれ変わる、何に、ね、神の作品として、ね、新しく作り変えられたもの、それも良い行いをするためにであり、じゃあ私たち、ね、良い行いをしよう、ね、何が良い行いかなって、ね、考える必要は一切ないんです。良い行いさえもあらかじめ主が備えてくださったからです。皆さん一人一人、ね、歩むべき良い行いの道があります。それは主が備えてくださるものです。皆さんはね、じゃあボランティアして、ね、困ってる人に、食べ物を配ろうとか、ね、そういう良い行いをいろいろ考え出すかもしれないんですけども、でもそういうことではなく、それらすべて主が備えてくださるんですね。それに従って歩むとき、もうすべてが備えられて、ね、一切貧しい思いはしないんですけども、でも、ね、良い行いを自分で考え出して、でその自分で立てた計画に従って歩むとき、ね、それ貧しい思いをすることが多々あります、ね、的を外しているからです。的外し、これは罪です、ね、的を外す生き方ではなく、主が備えてくださった新創造にあって新しい命の赴くままに、この、ね、良い行い、主がすでに備えられた良い行い、ね、それに従って歩むことができるように皆様は祈るべきです。主よ、私は何が備えられているんでしょうか、私がなすべき良い行いとは何でしょうか、それを常に主に尋ねながら歩んでいくべきです。もし間違っていたならば、ね、心の内に、ね、平和がないというサインで示されます、ね、それを感じた時、ね、心の中に何か平和がない、そういうサインが現れているのであるならば、ね、立ち止まって祈るべきです。主よ、私に備えられた良い行いとは何でしょうか、イエス様が備えてくださった道に歩ませてください。そこに立ち戻って、そしてイエス様からその促し、またイエス様のその、ね、聖霊による促しが来るまで、ね、それを祈り求めるべきです。皆さんはこの新創造にあって生きる人です。これら全てはですね、結局のところ、ね、一方的に神様から与えられるものです、ね、誰も誇ることがないためです、ね、この、ね、誰も自分の行い、ね、自分の頑張り、ね、それによってこの素晴らしい恵みが与えられたわけではありません。ただこの恵みとは一方的に与えられたものです。どうか皆さん、この恵みのうちに歩んで、聖霊の導きに従って歩み、このキリストの備えてくださった良い行い、これを歩んで、ますますキリストの栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ、何が御旨にかなった良い行いであるのか、何が御心にかなった道であるのかをそれぞれ求め、そして、今まだ暗闇の中で捕らえられている人々のために、彼らが救われるために祈り、そして彼らの救いとなる働きができるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。以前の私は罪の中に、罪過の中に溺れまみれ、わけも分からずにこの世の支配者のその流れに従い、また時代の赴くままにそれに従って歩み、絶望の中、救いのなさの中、ただとぼとぼと歩んでおるものでしたが、しかしイエス様、あなたが私たちに現れてくださり、あなたが 罪禍の中で死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったことを感謝します。罪の中から拾い上げてくださったことを感謝します。アダム由来の決して救われることのない罪の借金まみれの中からあなたがそこから救い出してくださって、栄光のそのあなたの命の家系へと組み入れてくださったことを感謝します。キリストイエスにおいて共によみがえらされ、共に天のところに座させてくださったことを感謝いたします。この優れて素晴らしいあなたの御恵みを私たちは信じたゆえに、信仰によってこれを得ました。主よ、どうか多くの人々にこの信仰によって救いを得させる、その働きへと我ら一同を召してください。あとね、この働きとますます我らのうちから起こしてくださり、そして私たち自身がその栄光の働き、栄光の務め、神の作品としてあらかじめ定められた良い行いに歩み、それをなし、そしてあなたの作品たる身分を確たるものとして世に示し、あなたに対して積み上げていくことができますように、どうか一同を助けてください。
アメン。
我ら一同が新創造となったことを感謝します。もはや古い生き方でなく、あなたにある新しい生き方、新しい歩み、その歩みに従って我らが人生を歩み、さらに多くの人々へとあなたを告げ知らせることができますように、どうか助けてください。どうか一人でも多くの人々がこの優れた素晴らしい救いへと導き入れられますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します。
我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、
アーメン、
父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよいよ限りなくありますように。
アーメン、
アーメン。